第39章婦女教会。神から与えられた女性の組織。
もし皆さんが与えられている特権にふさわしく生きるなら、天使は皆さんの友とならずにいられないでしょう。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1842年の春、ノーブーの教会員はノーブー神殿の建設に忙しく従事していた。そのような会員の中にサラ・グレインジャー・キンボールと、サラが裁縫師として雇ったマーガレット・A・クックがいた。ある日、二人は話し合い、神殿の建設作業に携わる人々を助けるために協力することにした。キンボール姉妹は自分が布地を用意し、クック姉妹に作業用のシャツを縫ってもらうことを提案した。そして他の姉妹たちにも参加を呼びかけ、慈善活動を進めるための女性の会を結成することにした。サラ・グレインジャー・キンボールは次のように回想している。近所の姉妹たちが我が家の応接間に集まり、組織を作ることを決めました。エライザ・アール・スノー姉妹を訪ね、規約と付則を書き上げてもらい、それを翌週木曜日の集会に先立って預言者ジョセフ・スミスに提出する係を私が担当することになりました。規約と付則の草案に目を通した預言者は、これほど素晴らしいものは見たことがないと述べたが、続けて次のように語った。これは皆さんが望んでいるものではありません。姉妹たちに伝えてください。皆さんの捧げ物は主に受け入れられており、主は皆さんに記された規約以上に良いものを備えておられます。来週の木曜日の午後、私と数名の兄弟が出席して集会を開きますので、全員集まってください。こうして3月17日、預言者はジョン・テイラー長老、ウィラード・リチャーズ長老とともに、赤レンガ作りの店の2階の部屋で、さまざまな年齢層からなる20名の女性と集会を開いた。預言者はノーブー女性婦女協会を正式に組織し、新しい組織の目的について出席者たちに教えた。姉妹たちはエマ・スミスを婦女協会会長に選び、エマによって2名の顧問が選ばれた。次に預言者は12年前に与えられていた啓示を読み上げた。主が出版に向けて賛美歌を集める割り当てをエマに与え、エマを選ばれた婦人、教義と誓約25章3節と呼んでおられる啓示である。それからエマが立ち上がって話をした。エマはこの教会が持つ大きな可能性を次のように強調している。私たちは素晴らしいことを成し遂げるでしょう。思いも及ばない出来事に出会い、緊急を要する働きを求められるでしょう。初代の中央婦女協会会長を務めたエマ・スミスは、人々に仕え神の王国を築きたいという強い望みを常に抱いてきた。エマはかつて、私の手から何かを必要とするすべての人にとって祝福となりたいと宣言した。ニューヨーク州ではエマは霊満人に福音を述べ伝えるように召された4名の宣教師のために衣類を縫った。カートランドでは他の女性たちと協力して、球場にあったミズーリ州の生徒たちにシオンの陣営が届ける毛布や食料、衣類を集めた。またカートランド神殿の建設作業に携わる人々に食事を用意し、靴下やズボンや上着を作った。さらに作業に携わった多くの人に宿を提供し、そのために自分とジョセフは床で眠らなければならなかった。ノーブに移ってからしばらくは自分の時間の大半を捧げ、ミシシッピ川の岸辺に野営する大勢のマラリア患者の世話をした。こうしたことを行ったエマに代表されるように、当時多くの姉妹が奉仕を行っていた。ポリーエンジェルによれば、女性たちが集まって カートランド神殿の内部を仕切る帳を忙しく縫っているのを見て、預言者は次のように述べている。姉妹の皆さん、皆さんはいつも喜んで助けてくれます。姉妹たちはいつでも先頭を切ってあらゆる良い行いをしています。婦女教会の初期の時代から、教会の女性たちは絶えず善を推し進める大きな力となってきた。婦女教会を組織してから一週間後に開かれた集会で、預言者の母ルーシー・マック・スミスは姉妹たちに助言を与えており、その助言は今日教会に属する何百万もの女性たちにも向けられている。私たちは互いに慈しみ合い、見守り合い、慰め合い、導きを得て、私たちすべてが共に天で座につけるようにしなければなりません。
ジョセフ・スミスの教え。神権のもとに神権の規範に倣って組織された婦女教会は、教会にとって欠くことができない。
サラ・グレインジャー・キンボールは、預言者ジョセフ・スミスが婦女教会を組織する直前に語った言葉を次のように回想している。私は女性たちを神権のもとに神権の規範に倣って組織します。女性たちがこのように組織されるまでは、教会は決して完全に組織されていませんでした。1842年3月24日預言者は次のように記録している。今日、女性婦女教会の組織が完了しました。エマ・スミスが会長に就任し、エリザベス・アン・ホイットニーとサラ・M・クリーブランドが顧問になりました。エルビラ・コールズが会計係、そして私たちのよく知る才能あふれる詩人、エライザ・アル・スノーが書記になりました。エライザ・アル・スノーは次のように報告している。ジョセフ・スミス大官庁は立ち上がると、女性婦女教会の組織について語りました。そしてこの組織が意図高きお方のために受け入れられる方法で築き上げられるように深い関心を寄せていると述べました。エライザ・アル・スノーはまた次のように報告している。ジョセフ・スミスは姉妹たちに、神がご自分の民を導くために教会の長として置かれた忠実な人々のために、常に信仰と祈りを集中させ彼らを信頼するように勧めました。また私たちは祈りをもって教会の長たちに力を与え支えるべきこと、もし教会の長を通じて与えられる全能者の勧告に耳を傾けるなら、婦女教会の人々は自分たちの中にいる女王たちに命じる力を持つことになると語りました。婦女教会は神が確立された秩序によって、すなわち指導者として任じられた人々を通して指示を受けます。私は今神の名によって皆さんのために鍵を回します。これから後、この婦女教会には喜びがあり、知識と英知が注がれるでしょう。婦女教会にとって明るい未来が今始まったのです。
女性たちは婦女教会を通じて助けの必要な人々に心を向け、慈善を施すという女性本来の性質にかなった行いができるようになる。
これは慈愛に満ちた組織であり、皆さんの備えている性質と一致しています。女性は生まれながらに慈愛と慈善の気持ちを抱いています。皆さんは神が植え付けられた思いやりの精神に従って行動できる状況に置かれているのです。私が行うのを見たその技をあなた方も行いなさいとイエスは言われました。第二ニーファイ31章12節3章。これこそ婦女教会の行動の元となる大いなる鍵の言葉です。ウィラード・リチャーズは次のように報告している。女性婦女教会の集会でジョセフ・スミス大官庁が話をして婦女教会の目的を説明しました。姉妹たちの教会は 貧しい人の必要に気を配り、慈愛を注ぐ対象を探し求め、必要なものを与えることによって兄弟たちを良い行いへと駆り立てるでしょう。地域の人々の道徳を正し、徳を強めることによって兄弟たちを助けるでしょう。私は要請を受けて女性婦女協会に出席しました。婦女協会の目的は貧しい人、困窮している人、やもめや孤児を助けることであり、あらゆる慈善を行うことです。婦女協会が発足した集会とその後の集会には、極めて聡明で思いやりのある博愛の精神を持った立派な婦人が大勢出席しました。その思いやりと博愛の精神から、純粋な慈善の原則が自然に流れ出ていることを知っている私たちは、次のことを確信しています。すなわち、彼女たちは自分の持っている手段を用いて急いで出て行って見知らぬ人を助けるでしょう。悲しむ人の傷ついた心に油とブドウ酒を注ぐでしょう。孤児の涙を拭い、やもめの心に喜びを与えるでしょう。教会の女性たちは常に慈善と優しさを行動に移すことで知られてきました。容赦なく虐げる人々によって、無力な子供たちまでもがパンを奪い取られるという迫害のただ中にあって、彼女たちはいつでも進んで疲れた旅人に扉を開き、自分たちのわずかな食料を飢えている人と分け合い、略奪されてわずかしかない衣類をさらに乏しく困窮している人と分け合ってきました。そして今、私たちはこれまでよりも友好的な地域で、そのように野蛮でない人々の中で暮らしており、これまで手にしたことのない数々の手段を得ています。ですから、彼女たちが力を合わせることによって、苦しんでいる貧しい人、見知らぬ人、父のいない子供たちの状況が改善されるものと、私たちは確信しています。
婦女協会は女性が清さを実践し、互いに教え合うように励ます。
婦人たちの婦女協会は、貧しい人を助けるだけでなく、人を救うために存在します。さて、愛する姉妹の皆さん、皆さんの役割を果たしてください。私たちも自分の役割を果たします。なぜなら、私たちは主の口から出る一つ一つの言葉に従って生活し、すべてのことにおいて直接天から与えられている通りに神の戒めを守りたいからです。神が皆さんの頭上に祝福を加え、あらゆる徳と清さと恵みの道に皆さんを導いてくださいますように。婦女協会は素晴らしい働きをしてきました。その原則は清さを実践することです。神は皆さんを愛しておられます。皆さんが私のために捧げてくれる祈りには大いに力があります。ですから、私のために絶えず神に祈ってください。皆さんは罪悪を抑え、模範によって長老たちに優れた働きを促さなければなりません。ウィラード・リチャーズは次のように報告している。ジョセフ・スミス大官庁は、教義と制約の書からエマ・スミスへの啓示、教義と制約第25章を読み、エマがすべての人に聖文を解き明かし、地域の女性たちを教えることになると述べました。またエマだけでなく、他の人々も同じ祝福を得るだろうと述べました。エライザ・アール・スノーは次のように報告している。預言者ジョセフ・スミスは、この機会を捉えて、婦女協会の婦人たちに教えを与え、神の御心に従って行動する方法を明らかにしようとしました。もしこれらの原則に従って生活するなら、皆さんは日の栄の王国において、どれほど偉大で栄光あふれる報いを受けることでしょう。もし与えられている特権にふさわしく生きるなら、天使は皆さんの友とならずにはいられないでしょう。清くて罪のない女性は 神のもとに行くことができます。罪のない状態以上に神に喜ばれるものがあるでしょうか。皆さんは罪のないものでなければならず、そうでなければ神の前に行くことはできません。もし神の前に行こうとするのであれば、神が清くあられるように私たちも清くなければなりません。
婦女教会は女性が救い主の模範に倣い、憐れみを示し、争いを避けるよう奨励する。
もし神から憐れみを受けたいなら、互いに憐れみを示し合ってください。私たちは利己心の塊です。他人の過ちを糧にして生活していると、悪魔からおだて上げられて、自分が非常に義にかなっていると思い込んでしまうことがあります。しかし私たちは神を礼拝することによってのみ生きることができるのです。皆自分で礼拝しなければならず、誰も人に代わって行うことはできません。救い主はなんと優しくペテロを遇されたことでしょう。主は言われました。あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカ22章32節。また別の時には、私を愛するかと尋ね、ペテロの返答を受けて言われました。私の羊を養いなさい。ヨハネ21章15節から17節。姉妹たちは主を愛しているなら、羊を滅ぼすのではなく養ってください。婦女教会の姉妹の皆さん、皆さんの中に争いがあってよいでしょうか。私はそのようなことを許しておけません。悔い改めて神の愛を得なければなりません。独善を取り除いてください。貧しい人を悔い改めに導く最善の手段、すなわち原則は、彼らが必要としているものを与えることです。エライザ・アル・スノーは預言者が次のように語ったことを報告している。ふさわしさに欠ける人たちが私たちの中にいます。しかし徳高い人は尊大になって、それらの憐れむべき人たちを不必要に悲しませたり虐げたりしてはなりません。その人たちにも今後は社会で最も善良な人々である婦女教会の人々から称賛を受けるような生活をするように進めなければなりません。預言者はまた婦女教会の会員に進めたいことが2つあると言いました。それは舌に2倍の注意を払うことです。このことなしにはどんな組織も存在できません。婦女教会の目的は、あまり善良でない人たちが改心して徳の道に戻り、善良な人の一人として数えられるようにすることです。自らを顧みてください。舌は制しにくい器官です。重要でない事柄については黙っていてください。小さな噂話も世界中を火の海にするのです。小狐はブドウ園を荒らします。小さな悪事が教会に極めて大きな害悪を及ぼすのです。もしあなたが悪い感情を持っていて、人々の間でそれを話し合うとしたら、争いに発展してしまう場合があります。誰の人格も傷つけてはいけません。もし婦女教会の会員が不適切な振る舞いをしていれば、それらに対処してください。すべてを密かに行って、すべての人の人格を敬ってください。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。婦女教会の姉妹たちが素晴らしい事柄を成し遂げられるのはなぜだと思いますか。婦女教会の姉妹たちの働きを通じて、あなたやあなたの家族はどのような祝福を受けてきましたか。ルーシー・マック・スミスの助言について考えてください。今日婦女教会の姉妹たちはこの助言にどのように従っているでしょうか。預言者ジョセフ・スミスは婦女教会を 神権のもとに神権の規範に倣って組織しました。このことは、婦女協会と世界中の他の奉仕団体との間にどのように一線を画しているでしょうか。ジョセフ・スミスが婦女協会を組織するまで、教会は決して完全に組織されていなかったのはなぜだと思いますか。姉妹たちがジョセフ・スミスから受けた割り当てを、今日の婦女協会の姉妹たちが受けている責任と比較してください。私たちが一層救い主に似たものとなるために、奉仕の機会はどのように役立っているでしょうか。人を救うとはどういう意味だと思いますか。婦女協会の会員は物質的および霊的にどのような方法でこの責任を果たしているでしょうか。婦女協会の姉妹たちは親権者に優れた働きを促すためにどのようなことができるでしょうか。親権者は婦女協会の姉妹たちの働きを支えるためにどのようなことができるでしょうか。この章からそれぞれの姉妹の責任と機会についてどのようなことが学べるでしょうか。預言者は他人の過ちを糧にして生活することのないように警告しています。これはどういう意味だと思いますか。このような態度は婦女協会のあるいは定員会や教会の他の集まりの働きをどのように妨げるでしょうか。他人の過ちを糧にして生活するのでなく、主の羊を養うためにどのようなことができるでしょうか。関連聖句、箴言31章10節から31節、第一コリント13章8節、教義と誓約25章1節から16節、88章125節。